皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、こんばんは。
先生こんばんは、
よろしくお願いします。
は
い、
僕ちょうど今、まあ、大学の試験と終わりまして、これからまた毎日一冊のペースで本読んでいきたいと思うんですけども、昨日2冊本読みましたね。
あ、そうですか。
その、まあ、リベラルアーツに関する本と、もう1冊は、未来予測の技法という本で、これね、最近ね、僕ディスカバーっていう本をね、はあ、すごく、これその、なんていうか編集長の方、まあ、うん、会ったことないんだけどちょっと知ってるんで、関西的に知ってる人なんですけど、 すごくいい本出されてる、はい、ディスカバーというで、その本リベラルアーツの本も、うん、この、未来予測の技法という本も、うん、ディスカバーという本、ディスカバー21という、ね、その本から出てるんですけども、
うんうんうん、
で、まあ、未来予測とかね、これからどうなるっていう世の中先を、まあ、読むということはこれ教養だと思うんですね。うんうん、まあ、重要なことは誰でも豊かな人生を送りたいと。豊かな人生というのは、単に物質的に豊か、お金で豊かというよりか自己実現というか、うん、自分が、まあ、いわゆる納得いく満足する生き方だと思うんですね。でそこにやっぱり教養というものが入ってくると、でその未来予測とかね、どうなるっていうふうに考えるときについついこう点でね、なんか将来こう点で考えるんだけど、この本の中にやっぱりこう、やっぱり歴史の過去のパターンをじっくり研究することによって一つの法則があってね、これはまあ線として今あるのがこう続いていくというようなね、それが未来予測につながるというふうに、まあ、まあ一部考えられてるんですけどね。
なるほどね。うん、おっしゃる通り、連続的な変化、うん、それからその変化にこう、関数的なですね、うんうん、数値を当てはめれば大体こう出てくるようなもの、うん、それから先ほどエントロピーの話がありましたけれども、うん、やっぱりだんだん世界は秩序に向かっていっているのか、うん、無秩序に向かっていっているのか、うん、っていうことを考えると、うん、例えば戦後をね、考えると将来日本は必ず発展するっていう人もいたし、うん、将来日本はもう列強によってね、うん、また細分割されるというようなね、うん、イメージを持った人もいたわけですよ。うん、だけど日本はそれどころかジャパンアズナンバーワンみたいなね、うんうん、ものすごく世界で最もね、うん、まあ
豊かな、ね、まあ、はい、今エントロピー増大の法則、
はいはい、
ね、これは秩序あるものがだんだん無秩序というかね、
そうです
ね、未来もだんだん広がっていくと、はい、そこにイノベーションというのが加わってきてると、
はい、
だからその時にね、まあ、この本の中でもマクルーハンという言葉は出てこなかったですけどね、マクルーハンが、まあ、言ってるのは要するに頭の延長線上にコンピューターがあったりね、皮膚の延長線上に服があったりね、はい、足の延長線上に自転車とか自動車とか飛行機とかあるという、うん、要するに人間の五感を満たすためにこうイノベーションをこう使ってると、う
ん、はい、
で生物というのは本来すごく怠け者であると、怠け者であるから便利にするためにこういうイノベーション、うん、テクノロジーがこう生まれてき、てると、要するにスマートフォンでもスティーブ・ジョブズが考えた指を通じて、うん、こう触っていく、要するに触覚というかね、
うんうん、
あるいはそういうで次にまで音声で出てくる、やっぱり聴覚とかね、まあ、視覚聴覚とか嗅覚とか考えてみればね、テクノロジーというのは予測できるというか、まあ、この本でね、イノベーションというのはね、
うんうんうん、
ただそれを予測できるけれども、自分がその中に入ることによって少しでも早く実現するだけであってね、だいたい先は見えてるっていう
の
ね、
うん、
意外とそうかも分からない、未来っていうのは分からないようだけど、うん、その人間が次便利にするためにね、うん、どうするって言ったら大体見えてくるでしょ、
うん、もうその通りなんです。それで、うん、そこがですね、 私が小さい時にこういろいろ語られた未来っていうのは、うん、どっちかというとバラ色だったんですよね、
うんうん、
で、まあ、原子力がまさか原子力発電がこんな風になるとは思いませんでした、
うんうん、
というか科学技術なりね、うん、テクノロジーがいかに人間をね、
うん、
の弱さとか、
うん、
そのまあそこに言われているような生物学的なその怠け心っていうんですか、
うんうん、
実際その体なり何なりの能力がね、うん、もうどんどん増大していって、
うん、
今もうほとんどが第二の脳って言ったら変ですけど ね、
そうですね、
スマホがね、
うん、
スマホが考えてくれる、
うん、
レベルまで行ってしまうと、
うん、
うん、じゃあね、これは果たして、
うん、
人間にとって進歩なのかと。
そうなんですわ、
はい。
あのね、イノベーションテクノロジーの進歩によって、
はい、
機械の人間化が起こると。
あ、
要するに AI とかがね、
なるほ
ど
ね、
どんどん人間化すると。
はい、
で、
はい、
一方ね、人間の機械化が同時に起こっていると。
それですね。
でこれがね、
はい、まあ、
この本の今のクォートなんですけどね、
うん、
すごく、そうすることによってね、
うん、
最終的にどうなるかというと、なんていうかな、AI とか、うん、
はい、
アーティフィシャルインテリジェンスよね、
うん、
人間に近づくことによって、人間のディシジョンメイキングまで、いわゆるすべてのことをね、
うんうん、
ビッグデータ含めて、IoT ものとつながって、すべてのものを人工知能がやってくれる。
はい、
かあるいはそのことに人間が気がついて、うん、早く融合するというね、
うんうん、
両者対決するのなくって融合する方に動くっていうのが、まあ、ある意味未来の予測でもあるんですね、
うんうんうん、もうそれを僕たち僕たち私なんかはそれは2001年宇宙の旅っていうんでね、
うん、
キューブリック監督が監督というか、まあ映画でね、語られたのは、ハルというそのコンピューターがね、
うん、
人間に反乱するんですよね、
うん、
反抗するんですよね、
うんうん。
だから人工知能が進化していくと、
うん、
例えば感情を持ちますよとか、
うんうん、
未来予測もしますよとか、
うん、
単なる記憶ではないね、想像力を発揮しますよと。
うんうん、
それから先ほど言われたディスカバリーですね。
うんうん、
つまり未来がこう、カバーされてるのをね、
うん、
パッとこうね、ディスカバーすることができるというような、
うん、
そういう未来性を持ってくるとですね、
うん、
先ほど言ったように機械が人間に対して反抗する、
うん、
そして人間はその機械を最後までコントロールできるのかというようなこう未来がね、
うん、
見えてくると思うんですよ、
うん、
でいろんなもうサイバネティックスとかいうのがありまして結局人間の生物学的機能は退化していく、
うん
ね、で一部だけが異常にこう増大していく、
うん、
といって最後はもう大脳だけがね、
うん、
まあ空中に浮かんでるようなね、
うん、
そういう人間が未来にあるというようなことまで真剣に話された時代があったんですけど、
うん、
幸い2001年はそれとは違うニューヨークのテロ事件のね、
うんうん、いやだからそうだったらね、
はあ、
その時だったら人間がどんどん機械コンピューター化されることによって賢くなっていくみたいなね、
はいはい、
反対で、
はい、
AI が人間の狩りのようなことをやってくれるから、
はい、
人間はそんな脳が必要なくなってね、
はい、
もっとこう反対ね、それも退化する、あるいは人間の五感が退化すると言われてるけれども、このイノベーションというのはね、
うん、
スマートフォンを見てみても指を通じてやるという、やっぱり自分の五感の延長線上にあるって考えたらね、うん、
はいはい、
じゃあ退化してるんじゃなくて、
うんうんうん、
もっとこう欲望っていうか ね、
そうですね、
人間がエントロピーの増大というかね、
うんうんうんうん、
どんどんこうあらゆる分野に広がっていく、今やったら脳を中心と広がっていったのが、
うんうん、
IoT でいわゆるものもつながっていくという、皮膚感覚で感じるものつながっていくというね、
うん、
細胞でもない、すべて脳から指令が送ってるというか、すべての、内臓とか機能がそれぞれの、
うん、
能力を持ってるんでしょ
う、うん、そうですね、
だからそのメッセージを送りながらっていうのが、いわゆる今の考え方と違って、うん、そうしたら今のこうパラダイムというか、脳から指令がいってなんとかじゃなくって、
うんうんうん、
AI とか人間、脳からの指令と違って、すべての皮膚感覚で感じた、
うんうん、
指とか、すべてが宇宙とつながってなんとかという、
そうですね、
こう、
はい、
そういうことにもなるかなという気がするんです
ね、うん、はい、
どうでしょうか。
私もそのあたりのことについてはですね、まあちょっと前まで、まあ、特に養老孟司さんなんかの結納論が流行ったんですね、すべては脳であると、で現実というのはこれは実は脳を表してるんであってね、だからその脳化社会とかね、いうようなこと言われたことありましたね、一方ではやっぱりコンピューターがね取って代わると、で有物論的に言えばその、脳の一つ一つのね、細胞っていうのはすべて、コンピューターに置き換えることができると、で、まあ、そのすごい大きなね、装置になるでしょうけどね、そうなった場合にはもう人間はいらなくなると、
まあそうね、そのように考えられたんだけど、もっと別のね、同時にもう一歩違うことが起こるとするとね、例えばこの本の中で例えばベーシックインカムっていうね、政府がね、国民が最低限の生活を送れるように所得保障するっていうのがあって、富の配分っていうのはね、政府がやろうとしたけれども、イノベーションの発達によって企業によるベーシックインカムができると。で、今のイノベーションによって何でもほとんど音楽聴くにも無料で聴けるようになるでしょう。
なるほどね。
だから全ての人々がベーシックインカムって芸術でも、企業の発展によってイノベーションの発展によってね、そのベーシックインカム最低限の生活 を得ることができる、これは AI とかイノベーションのおかげであるというね、それも一つね、貧富の格差が生まれるっていうふうに言われてますけど、だけど最低限の何かっていうのは政府がやらなくても企業がやるってね、例えばこれビットコインもそうかも分かんないですね、そういうコインが登場してベーシックインカムみたいに非常に所得が低いというかね、負け組の人も最低限のそのイノベーションによって恩恵を受けることができるというね、それがなんか僕未来の予測として動くように可能性あるようにも思うんです。
もう私の年になると自分の未来というものがね、非常にこう近いものになるわけですけれども、今言われたことになってくると、だんだんこうなんか宇宙的規模というんですか、人間のね存在を超えて、そしてやっぱりなんといっても情報といいますかね、情報とは何かというようなことになっていくと思いますね、で情報のやり取りというか、それが脳であってね、
その情報のやり取りが、まあ、グローバルとか地球規模でいくと、これは宇宙規模にね、ユニバーサルに宇宙との融合っていうところまで、まあ、それこそ、まあ、10年、20年の間にね、どんどん宇宙とのこうメッセージのやり取りが進んでいったり、まあ、一番大事なことは、すべて予測できるのは、やっぱり五感の延長線上に、何かテクノロジーが発展する、で人間は非常にレイジーだから、それを便利にするために生まれていくって考えたらね、すごく予測はできると思うんです、それをいかに早くやるか、いかにそれをビジネスにつなげるかとか、そうすると、ネガティブな考えもね、AI が制するという考えもいっぱいあるけど、一方はベーシックインカムをテクノロジーイノベーションのおかげで全てやってくれて、ほとんどみんな安くなりますからね、だからその中から何か生まれてくるというのは、この本を読んで僕は未来の予測としてね、そういうことも、言えるんではないだろうかというふうに思ったんですけど、まあ、とりあえず、いろんな分野の本をね、専門的というよりか横断的に、ね、幅広くいろんなことを読むことによって、イノベーションというのは、自分で発明するというよりかいろんなものを融合させるということが生まれると思うんですけども、ということで本日のゲストは、松本浩司先生です。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。